背景ライジャパジ構成、危ないマイクがミュートになってました。この配信では卒業生の8割が持ち単価2円を達成しているウェブライター講座ライジャパの講師である私ジャパソンから受講生に向けていろいろお話ししていく番組です。で、今日のテーマは教える経験が差別化になるです。教える経験が差別化になる。もっと具体的に言うと、人に教えたことがあるという経験がウェブライターとして凄まじく差別化になるのかもしれない的なお話です。で、私は教える経験が人よりもあります。それは研修講師としての経験もそうだし、あと動画講師としての経験もそう。まず会社員、私の経歴はどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、いっぱい教えてきたからこそ、教えた経験が差別化になるなって思ったので一応お話します。で、まず私は会社員時代、エンジニアとして7年間、IT 系の会社にいたんですが、その時に新入社員研修を累計4年間担当していました。データベースの、新入社員向けのデータベースを教えるだとか、あとプログラミングがっつり教えるとか。で、会社辞めてからもフリーランスとして新人にプログラミングの研修を教えてきて、で、あと、まあ、それが講師、まあ、リアルの場で教えてきた経験がありますっていうのが一個と、あと動画での講師もやってきました。これはフリーランスな、独立した後ですが、ユーデミーで動画撮って、で、動画経由、直接反応得られない場所で教えるっていう経験もしてきました。です。で、それらの経験を踏まえて思ったことが、冒頭で言った、教える経験がウェブライターとして差別化になる。というか、もはや今後必須になるのかもしれない、的なお話です。で、なんでこれを思ったのかからお話しすると、今書いている記事、で、あ、これ実際に教えて反応見たいなって思ったからです。まず、なんで教えたことがある経験が有利なのかについてからお話しします。有利なのかというよりは、教えたことがないと不利です。で、なんでかなんですが、教えたことがあると、これは別に、まあいいや、教えたことがあると、ここで疑問に思うだろうなって部分の勘どころがつくからです。記事書いてて、あ、この書き方で伝わらないなとか、あと、これを書くんだったら、ここの説明も書かないとだなっていう部分の勘どころがめっちゃつきます。で、なんでかなんですが、もう一度言うと、ここは書かないといけないなとか、要は、めっちゃ予約したと、わかりやすい説明が書けるようになります。教えたことがあると。で、理由としては、勘どころがつくから、ここ疑問に思うだろうなっていう、つまずくポイントの勘どころがつくからです。で、なんで講師やってると、その勘どころがつくかなんですが、まあ、逆に、ウェブライターだけではその勘どころがつかないか、なんですが、にもつながるんですが、講師やってると、まあ、これは動画じゃなくて、リアルタイムですね。リアルの場、ライブ講義とか、あとは現地で教えてると、その場で反応があるんですよ。例えば、プログラミングで言うと、オブジェクト思考っていう、教えるのめちゃくちゃ難しい概念があるんですけど、これは私も、完璧に理解してるとは言えないとか、完璧に理解している人なんてこの世にはいないと思う。提唱者ですら多分理解はしてない、100% は。と思うような複雑な概念なんですけど、で、それとかをオブジェクト思考のくだり、この今いらなかったですね。で、この説明で、まあ説明するじゃないですか。そうすると、もう雰囲気とか、あと、質問とかが返ってくるわけなんですよ、その場で。要は、オブジェクト思考について、オブジェクト思考ってのはこういうのですって20分ぐらい説明したとするじゃないですか。まあ、20分も私説明してないですけどね。その前に なんか挟みますけど、実際にやってみましょうとか。それはいいので置いていって。で、そうすると反応があるわけです。もう速攻で。なんか、しらーっとした、しらけた空気だったり、もう、はてなだらけの雰囲気だったり、あるいは、しっかり理解できたときは、もうめっちゃみんな手を動かしてたり、なんか満足げな顔してたり、もう表情とか空気とかでわかる。あと、わからない部分について質問が来たりするわけです。で、その反応、質問とか空気とかの反応が速攻で得られるからです。結論としては。で、この経験って多分リアルタイムで講師やらないとないんですよね。講師じゃないわ。リアルタイムで教えないと得られないです。講師である必要はないですね。だって、まあ、例えば SEO 記事で言うと、まあ、なんで SEO 記事じゃその経験得られないかなんですけど、SEO 記事って質問来ないじゃないですか、書いたとしても。書いて分かりにくい表現した場合は、ただ単に検索10位っていう結果で返ってくるだけです。 で、しかも、明確、直接的じゃない。間接的な結果。つまり、ここの部分の説明が分かりにくかったから、20位になったんだとかって、はっきり分かんないですよね。まあ、全体的な、この記事を見て、満足したのか、満足しなかったのかっていう行動データの集計の結果として、他の記事よりも、行動データが劣ってたっていう結果として、20位とかになるわけであって、この部分、あ、このオブジェクト思考についての説明が、多分他の記事より、多分じゃない、他の記事よりも分かりにくかったから20位になったんだみたいな、ピンポイントでは分からないわけです。で、ところが、教える、直接対面とか、まあ、ズームとかで、リアルタイムで教えた場合は、その場でフィードバック返ってくるわけです。プログラミングに対し、ついて教えるんだったら、もう、なんだ、単語レベルで分かるっていうんですかね。一言言って相手の反応を見れるか、一言単位で、記事で言うと一行単位、あるいは単語単位ですね。これはオブジェクト思考だよねって言って、何オブジェクト思考って言ってみたいな、まだ説明する前に話した専門用語出しちゃった場合、もう速攻でもう顔とか表情とかで返ってくるから、やべえ、専門用語使っちゃったって分かるし、あと、あ、この言い方だと伝わりにくいんだなとか、あとは、こういった説明をすると、ここで疑問が感じられるんだなとかっていう、その勘どころが身につくわけです。で、今言った話での大事なところは、別に教える対象は、教えた経験であれば何でもいいです。それは記事に生かせます的な話です。例えば私、プログラミング、一番教えたことがあるのは、もうそろそろ並んできてるかなと思うんですけど、プログラミングかライティングです。教えた経験としては。で、じゃあ、プログラミングとライティング以外の記事で、この教えた経験生かせないかっていうと、そんなことはなくて、めちゃくちゃ生かせてます。他の記事書く際にも、そのプログラミングとかライティングでこういう説明したらこういう反応だろうなとか、あ、ここわかりにくいなって部分を他の記事においても活かせてる。勘どころがついてるから。で、なので、やれること、ウェブライターとしてよりレベルアップするためにというよりは、今後生き残っていくためにやるべきことは教えることです。で、それは別に書こうとしている分野に限らずです。で、教える経験って、会社員であれば、というか、まあそう、今、ウェブライター以外の仕事している方であれば、割とあるはずです。ウェブライターは教える経験あんまりないかも。ですね。でも、会社員として別途、人と触れる、周りに先輩後輩がいるとか、まあ、後輩かな教えるとしたら、同僚とか後輩がいる場所であれば、教える経験はあるはず。で、そこで重要なのが、拾うことです、情報を。講師やってればその辺の情報を自然と拾う習慣つくんですけど、今の説明じゃ分かりにくかったなとかって。で、ただ教えるだけだとそこって意識できないので、意識して教えることです。あ、こういう説明すると、ここで疑問に思うんだっていうのを情報としてちゃんとインプットすることです。で、その教える経験のやり方、ちょっと構成ぐちゃぐちゃになってますけど、教える経験のやり方は2つあって、まず、今、副業でウェブライターやってる方は、本業の方で、なんか、教える経験をしようとしてみる。です。まあ、何かしらあるはず。後輩とか同僚とか、あるいは先輩とかに対して何か教える。で、この教える、で、もう一個の方法が、ウェブライターとして誰かに何か教えるんだったら、これまた方法は二つあって、まず一個は講義やるですね。ただ、こっちはハードル高い。ので、もう一個のやり方はディレクターになるです。ウェブディレクターになる。です。まあ、どっちも再現性高いやり方で言うと、まず、講義やるについては、未経験の人に対して、ちょっと手伝ってあげればいいです。無料で。まあ、無料なり、なんか、都度ご飯をおごってもらうなりして、教えてあげる。で、する。で、もう一個、ディレクターについては、まあ、余力があれば、自分でライター屋さん雇って、自分のブログの記事を書いてみてもらっちゃう。まあ、ただ、あれだな、ディレクターだと、そのディレクターだと教えないですね、別に。だから、人に教えられる立場として、ウェブライターで昇格するか。ですね。で、それだと微妙だから、まあそうだな。ウェブライター単体だと、その教える経験って得にくいかもですね。まあでも、だからこそ、副業で本業がある方が、今教える経験積んどくと、後々、差別化になるはずです。で、その教えたことがある経験があると、めちゃめちゃ記事、わかりやすい記事を書きやすくなるはずです。で、最後、なんでこれを思ったのかなんですが、私の経験談からです。あ、これライブ講義でやって反応を見てから書きたいなって思ったからです。端的に言うと。で、今、 SEO 記事を書いていって、まあ、せっかくね、SEO 記事というよりは、原稿なんですけど、まあ、その、なんで原稿って言い方をしてるかは、ちょっと置いといて。で、まあ、書いてますと。で、すごい、説明、まあ、なんて言ったらね、まあ、いいや、SEO 記事を書いてますと。で、How to 系の記事を書いてて、まあ、例えば、ベネフィットの書き方とか、あと、記事タイトルの作り方みたいな記事を書いてて、で、その時に思うのが、これ絶対一回、まあ、ハウトゥーのやり方を作るじゃないですか。で、その上で2回目チェックするんですよ。一回一通り書いた後、2回目、3回目、3回ぐらいチェックするんですけど、その都度、あ、ここ疑問に思うだろうなって部分出てくるんですね。で、なんですけど、これで私の、この、あ、これ疑問に思うだろうなって、まだ私の妄想でしかないです。まあ、とはいえ、公式経験があるから妄想の精度は高いんですけど、でも、本当に精度高くやるんだったら、そのやり方、このやり方で行こうって決めたやり方で、実際にリアルタイムで講義やってみて、受講生の反応を見て、ブラッシュアップすることです。要は、記事書く前に、こういう方法でやり方を説明しようっていうのを決める。で、記事書く前に、こういうやり方、そのやり方でライブ講義してみる。まあ、例えば、そうですね、ベネフィットの作り方、っていう記事を書くんだったら、ベネフィットの作り方で、もう実際に私が書いてる記事で言うと、ステップ1、対象の人を決めてメリットを洗い出す。ステップ2、対象の人がそれによって得られる理想の未来を考える。で、あと、まあ、チェックポイントがいっぱいあるんですけど、その通りにライブ講義でやってみてもらっちゃうことです。で、そうすると、あ、ここが、この言い方だと確かに語弊があるなとか、あとは、この説明だとこういう質問が来るんだなってのが、めちゃくちゃ貴重な情報として返ってきます。で、その実際の反応の内容を元に記事をブラッシュアップする。ってやると、すさまじくめちゃくちゃわかりやすい記事が出来上がる、間違いなく。だって実際に現場で試してる内容だから。で、かつ現場で出てきた疑問に対して全部潰せるような内容になってるからです。で、なので、うわ、これライブ講義やってから記事書けたらめっちゃいいなって思ったので、その経験をもとに話した教えるっていう経験がウェブライターとしての差別化になるでした。以上。で、また、すみません。コメント返しを忘れましたね。ダメっすね、最近。で、これ忘れないように仕組み化すればいいんですよね。例えば、今、収録はバッチファイルでやってるんですけど、バッチファイルっていうのの説明とかはいいっすね。まあ、私、ラジオって、まあ、なんだ、要約すると、Alt J を押して、ラジオって打って、エンターすると、収録環境が立ち上がるようになってるんですよ。OBS っていう収録ソフトが、もう収録状態で立ち上がってきて、でしかもラジオ用の収録の設定があるんで、その設定状態で立ち上がって収録スタートする。あと、ついでにスター F の画面も起動してくるみたいなのをやってるんですけど、その時に、あれですね、コメント先に返すってメッセージを表示させるようにすればいいですね。これ余談ですね。どうでもいいです。で、じゃんけんで負けたのは運のせいに対するコメントです。愛さん、いつもありがとうございます。愛さんから、運がいいように見えるの裏には努力があると思います。本当はわかっているけど、誰か羨ましく思って足りない自分を認めたくないとき、あの人は運がいいと思ってしまいがちです。運のせいにした時点で負け、本当にその通りですね。そうですね。で、私が運のせいにしてるのはユーデミですね。もっと早くやってればとか、あとプログラミング今更参入するなら、もっと早くやってればって思うんですけど、思ったりですね。そうです。で、自分の人生は自分で決める。失敗もいい経験と捉え、次に行動、つながる行動しようと思います。ありがとうございます。です。で、あとは、最後、私のアクションというかなんですけど、これどうしようかな。そう、今書いてる原稿で、ライブ講義やってから、ブラッシュアップできれば、クオリティめっちゃ上がるんですよね。で、このライブ講義は、とりあえず、ライジャパ受講生は、まあ、無料でいいとして、一旦。で、外部からの参加も OK にする。とりあえず無料で OK にしてやっちゃって、で、反応を得て、反応を得られればいいから、無料でいいですね。まあ、ありだな。 ありだけど、で、無料だから日程も適当でいいと。いや、でも大変だけど、やった方が絶対、後々の工程楽だからやった方がいいっすね、これ。まあ、ただな、講義のカリキュラム決めんのとか、まあ、追加作業が生まれるんですよね。その追加で生まれる作業と、講義をやったことで得られる情報のどっちが上かっすね。まあでも追加作業私にとっては、講義やり慣れてるから多分微々たるもので。で、あと情報をどこまで得られるかですね。もうこれは私のインプット力とも関係するけど、あんまりいい講義しちゃうと、初めからいい講義しちゃうと、これまた疑問とか質問とか上がってこないから、よし、これでいいって話が出ないんですよね。それだと講義する意味ないから、ここってどういうことみたいな。なんか、程よく混乱してくれる方が、一番いい目的に沿った講義なんですよね。で、まあ、ただ、その代わり、カリキュラムあままだから、だけど、まあ、その代わり無料ですと。あと、講義の内容が、記事に反映されます。みたいな感じですかね。まあ、ただこれもあれなんですよね。別に今作った記事で十分わかりやすければそれも必要ない。だけど、まあ、十分をどこに置くかっすね。もうめっちゃもう自分にできる最大限のクオリティ出そうとするのか。それともある程度のところで出して反応を見るのか。です。で、ただ、そう、出して反応を見るにしても SEO 記事だと順位という形でしか反応が得られないから、この表現が分かりやすかったのかどうかとかの部分は、間接的にしか分からない。まあ、そう、やっぱやるべきっすね。はい。ってことで私の最後は私の独り言でした。では今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパさんでした。